今日から4回の日曜日は旧約聖書の詩編のお話をします。詩編は昔のイスラエルの人たちが礼拝の時に歌った歌の詩を集めたものです。礼拝の時に歌ったということは神様に聞いていただくために歌ったということですね。詩編の一編は神様に従う人がいかに幸いなことかという歌です。幸いというのは幸せということですね。最初の一節と二節にはいかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人とあります。幸せな人とは、神様に逆らう人の仲間にならないで、神様の教えを愛して、いつもそれを口ずさむ人のことだというのです。旧約聖書の時代の人々にとって、神様の教えとは、実戒のことでした。私たちは、毎週の礼拝の中で、実戒を読んでいますね。実戒の教えは、私たちが、どのように生きていけばよいかを教えてくれる、大切な教えです。実戒の教えを愛して、いつも心に覚えて口ずさんでいる人は、流れのほとりに植えられた木のような人だというのです。三節には、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることは、すべて繁栄をもたらすとあります。イスラエルの国は雨の少ない国でした。ですから畑の作物に水を送るための水路が作られていました。そしてその水路のそばには木が植えられていました。水路には水が流れていますから、雨の降らない時も木が枯れることがありませんでした。いつも緑の葉が茂り、実りの季節になると美味しい実が実ったのです。それと同じように、神様の教えを愛して、いつも心に覚えて口ずさんでいる人は、実りのある人生を生きることができます。実りのある人生というのは、神様と隣人を愛して、最後には永遠の命を受けることのできる人生です。ところが、神様の教えを愛さないで、神様の教えに逆らう人はどうなるでしょうか。四節にあるように、その人は風に吹き飛ばされるもみ殻のようなものなのです。もみ殻というのは、麦の実の殻のことです。昔イスラエルの国では、麦の穂が実って収穫した後、風の吹く小高い場所にある麦打ち場というところで、麦の実を殻から取り出す脱穀をしました。脱穀すると、殻は軽いので、風に吹かれて飛ばされましたが、実は飛ばされないで、その場に残りました。もみ殻が風に吹き飛ばされるように、 神様に逆らう人は、神様の裁きによって、神様と隣人との交わりを失って滅んでいきます。五節に、神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えないとある通りです。厳しいですね。六節で、神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至るとあるように、神様に従う人と神様に逆らう人は正反対の生き方になるのです。イエス様は、狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ない、とおっしゃいました。イエス様を信じて、イエス様に従う生き方こそ、流れのほとりに植えられた木のような生き方です。父なる神様は、一人子イエス様によって、私たちの罪を許してくださり、聖霊様によって、私たちを導いてくださいます。イエス様を信じ、父なる神様の教えを愛して生活していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、流れのほとりに植えられた木のように、私たちはイエス様を信じてイエス様に従うときに、神様と隣人との交わりを持って、永遠の命へと至ることができます。感謝いたします。神様、これからもイエス様を信じて、そしてイエス様の後に従って生きていくことができますように、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。